皆さんこんにちは。番組審議会代理の時間です。ラジオカフェでは毎月1回番組審議会を開催しております。京都の市民の中から、8人の人をおいでいただきまして、いろいろ番組について意見を交換するという集まりが開かれております。今日は5月18日に開かれました第65回番組審議会の中で、話し合われた番組について、安田義明のラジオポエムという番組があるんですけれども、皆さんに聞いていただこうかと思います。ゲストは、この番組を作っておられる詩人でもある安田義明さんをスタジオにお招きしております。安田さん、わざわざスタジオまでおいでいただいてありがとうございます。
はい、こんにちは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いつもはスタジオではなくてご自宅で詩を読して、
はい、そうです、
それを届けてるわけです
ね。はい、 IC レコーダーでやってます。
そうですか、はい、届けるときに IC レコーダーからコンピューターかなんかで、
はい、一応パソコンに落としまして、はい、そして音楽つけてもらってから、はい、送っております。
そうですか、はい、安田さんはなんていうの、お仕事ということになると詩人ということでよろしいんですか。
はい、それでお金を稼いでるということではないんですけども、はいはい、普通詩人とか、あるいは舞台の演出をやったり、 あるいは新作狂言書いたりとか、
あ、なるほ
ど、ね、何でも言われたこと何でもやっております。
はい、じゃあ他に全然別のお仕事してるってじゃなくて、はい、やっぱりそういう狂言の台本だとか演出だとか、はい、そういういずれにしてもそういうことに関係したお仕事を、
そうです、
そう、総合的にいろいろやりになってる、はい、っていうことですか。はいはい、詩はどういう時に書かれるんですか。
特にどういう時ってない、もうふっと思いつく時なんで、テレビ見てる時もあれば、車運転する時なんか思いつくと急に車止めてメモしたりとか、そんな形で毎日書いております。
あ、毎日ですか。はい、それはこうパターンっていうか、何かテーマとかはもうそれぞれ様々ですか、それともあるこういうテーマがあるんですか、詩を書かれる。
そうですね、大体人との出会いとか日常的な中での出来事とか、うん、そういったものをさらっと書くのが好きですね。
うん、ああ、そうですか。はい、まあ日常を、じゃあ詩だから和歌とかなんかじゃないわけですから、つまり現代詩っていうジャンルになりますか。はい、はい、書かれている安田さんがスタジオにお見えになっていろいろ話を聞かせていただきますが、まずは短い番組ですのでね、安田さんの作られた番組を一つ一本聞いてみたいと思うんです。番組審議会でテープでこれをかけましてね、みんなで聞くんですけれども、はい、やっぱり CD、テーマが詩だもんですから、それぞれ皆さん方がいろんなことをその頭の中で想像しながら番組をお聞きになられると見えて、なんか、様々な意見が番組審議会でもね、飛び交って、
はい、そうですね、
なかなか面白かったと思いますけどね。番組は出ますか？今探している。コンピューターで探しているようです。あ、30秒ぐらいで出るそうですから、ちょっと待ちましょう。安田義明のラジオポエム。何週間か前のだと思うんですけどね。2週か3週前の、はい、そうですね、だと思うんですが、はい。それじゃあ聞いてみましょう。
安田義明のラジオポエム。派遣から正規社員になった E が席に来て話す。はにかみ屋の E はいつも、いいですかと話を切り出す。先週盗まれた自転車を駅で見つけました。それでどうしたん？鍵がかかってました。それでどうしたん？そのまま置いて帰りました。なんで？番号合わせの鍵やろ？ 盗んだ人が来たら困ると思って、わけのわからないことを言っているけど、春の風に吹かれたように僕は嬉しい気持ちがした。こんばんは、安田義明です。現代詩の書き方は自由です。でも書き方に形がないので困るのです。自由な社会での生き方のように、これがそうですと自分で言うしかないのですね。会社での何でもない会話を書きました。もう一度聞いてください。派遣から正規社員になった E が席に来て話す。はにかみ屋の E はいつも、いいですかと話を切り出す。先週盗まれた自転車を駅で見つけました。それでどうしたん？鍵がかかってました。それでどうしたん？そのまま置いて帰りました。なんで？番号合わせの鍵やろ。盗んだ人が来たら困ると思って、わけのわからないことを言っているけど、春の風に吹かれたように僕は嬉しい気持ちがした。音楽大輔。
はい、これが番組ですね、はい、音楽が何て言ったらいいんですかね、詩は現代の生活とか日常の状況ですけど、はい、音楽は少しシュールっていうか、う、ねね、異次元の世界のような感じもしますけど、ね、いかがですか？
私の詩を全く無視して、大輔君という若い音楽家が作ってくれたんですけども、はい、大変気に入ってます。
そうですか、はい、いつもこの音楽が BG に入りますね。
はい、そうです。
そのうちまた変わるかもしれませんけどね。
大輔君がひょっとしたら四季折々変えるかもわからないです。
はい、この前の番組審議会では、1、2、3、4、5、6人の委員の方が出席されましてね、お一人は、お家におられる、で、ラジオよく聞かれている山本時子さん。それから、大学で比較文化論というか、社会論を教えている、ジェフ・バーグランドさん。アメリカ人ですけども、もう京都言葉、京言葉で話される方ですけど、お酒屋さんの、姉屋工事の酒屋さんをやっておられる市子さん、立命館大学で教えている津田先生、それから新京極の商店街の化粧品屋さんなんですが、井上さん、音楽家で、古くからずっと京都に暮らしておられる福井さん、いろんな方がいろんな意見を述べられましたけど、いかがでしたか？
はい、初めてリスナーさんの意見聞かせていただきまして、最初すごく緊張していたんですけども、聞く中で大変安心できたというか、はい、ほっとしました。はい、特にそうですね、川辺で聞いてるような感じがするっていう、なんかすごくリラックスした感じに受け取っていただいたりしてたんで、現代詩っていうのをね、なんか身構えて聞いていただくんじゃなくて、すごくリラックスして聞かれてたんで、まあ、よかったなと思ってます。
なるほどね。これ番組は放送時間は夜遅い時間なんですよね。はい、何時頃でしたかね？
深夜12時15分から3分ということで、まあ、なぜ深夜にしたかというと、はい、やっぱり私自身構えたところがあって、詩っていうのは昼間にその何かしながら聞くもんじゃないだろうと勝手に思って深夜にしたんですけども、はい、でも審議会で皆さんの声聞いたら、はい、昼間でも流せるようなものを書かないといけないかなと、そんな感じを思いましたんで、はい、ちょっと今後影響を受けるかもわかりません。
そうですか。はい、またね、折に触れて時間を移動するっていうことがあってもいいような気がしますけれども、なんか 番組審議会っていうとなんかあのお役所みたいな感じがするんですけどねあのなんかみんなフレンドリーで、いろんな意見述べてましたね、
そうです、審議会なんで何怒られるのかなと思って行ったんですけど、よかったです、
なんて言うんですか、どういうことに集中しましたかね、議論としては。聞きやすいとか音楽がうまく合っているとか、そういう意見も出ましたけど、なんか詩というものはそもそもみたいなことも、ね、言っておられる方いましたね。
そうですね。
なんかお感じ、その他にお感じになったことありますか？
やっぱりさっき言いましたように、もっとリラックスして聴ける詩にしていかないといけない、うん、そんな方なことをヒントいただきましたのと、もう一つジェフさんが言っておられたのは、詩と詩の間にちょっと喋る一言がですね、これが、まあ、詩の説明じゃなくて、よかったと。
ああ、なるほど、ね。
説明はしない方がいいっていうのは、私もそう思ってましたんで。
なるほどね。ラジオ局で、このラジオカフェで詩の番組を作って放送するっていうふうに思われたなんかきっかけのようなものはあるんですか？
以前、平野良子っていう、私友達なんですけども、彼女がやっていて、で話していたら、私も辞めたんで、あと引き継いでくれないかって言われて、よくわからないまま引き受けてしまったと。
そうですか。平野さんはね、詩のとても素晴らしい番組をやりになったんですが、ちょっと体調を崩されて、無理だということになって、で引退されたんですね、ラジオからね、そうですか。じゃあ平野さんと詩を通じて、いろいろお知り合いになる、
普段から彼女が脚本書いて私が演出したりとか、
そうですか、
そういったことを長年一緒にやってきてた、
この前なんかアルティかなんかで
国民文化祭で、平野さんの脚本で私演出やりまして、
そうです、僕見に行きましたよ、
そうですか、あれ私の演出だったんです。
そうですか、それはそれは気がつきませんで、じゃあそういうお付き合いがあるんですね、京都はその詩っていうの盛んですか？たくさん詩を書かれる方がおられますか？
そうですね、以前はね、ひらがなのように詩を書こうっていう運動がありまして、全国に売れてる雑誌があったんですけどね、今はもう全国的に現代詩っていうのは衰退してるんじゃないですか、やはり難しいっていうか、そっちに走ってしまって、
なるほどね、
そういう意味で私にとってはこのラジオでの放送は仕切り直しみたいなところがあります。
そうですか。現代詩だけどね、平野さんの詩も安田さんの詩も全然難しくなくて、
ね、
日常の生活がどんどん出てきますね。安田さんの詩は、なんか、ビジネスマンというかサラリーマンというか、ですが、なんかご経験があるということですか？
昨年まで会社で働いていたので、
そうですか。
今、ラジオポエムでやってるのは、その当時のいろんな出来事をベースにして書いています。
そうですか。そういう、実際に仕事場で、何かおやりになっていて、その時に、社員が出入りしたり、非正規雇用の人が、相談に来たり、なんかそういうこと体験されてるんですね。それではですね、もう一つ、3分間ですから、もう一つ聞いてみたいと思うんですけれど、出してください。
安田義明のラジオポエム。オープンカフェのカウンターでドライカレーとコーヒーを受け取りテーブルに運ぶ。ポケットで携帯電話が震え出す。派遣社員への指揮命令系統のトラブル発生。謝罪する。離れたテーブルで絵画サークルのゴッホやロートレックが会話している。年金暮らしの画家たちに暮らしの憂いはないように見える。遠慮のない大声。静かにできないものか。チェーホフの舞台は不安と悲しみの影を引いていたけど、僕はランチプレートを持って舞台を暗転した。 次は僕の出番だ。こんばんは、安田義明です。年老いるとどうして意地悪くなるのでしょうね。若さへの嫉妬かもしれませんね。私も気をつけたいと思います。ではもう一度。オープンカフェのカウンターでドライカレーとコーヒーを受け取り、テーブルに運ぶ。ポケットで携帯電話が震え出す。派遣社員への指揮命令系統のトラブル発生。謝罪する。離れたテーブルで絵画サークルのゴッホやロートレックが会話している。年金暮らしの画家たちに暮らしの憂いはないように見える。遠慮のない大声、静かにできないものか。チェーホフの舞台は不安と悲しみの影を引いていたけど、僕はランチプレートを持って舞台を暗転した。次は僕の出番だ。音楽大好き。
はい、ラジオと詩っていうのはなんかよく相性がいいような気しますね。
そうですか。
あ、なんかあの止めのなく喋ってるっていうので時々聞きづらい時もあるような番組もありますけどね、はいはい、あの詩だとこうゆったりした時間が流れていくような気がしますね、はいはいはい、ご自身ラジオを通じて放送されるっていうのを見聞きされ、どういうふうな感想をお持ちになりますか。
普通現代詩って活字で読むのが中心だと思うんですね、
はいはい、
で、まあ、書く方も、はい、字をどういう漢字を使うかとかですね、うん、どこで行を切るかとか、うん、そういったことに随分神経使って書くんですけども、はいはい、そういうことが何の意味もなさなくなってしまうと、
うんうん、
で私よく朗読会なんかもやるんですけども、うん、そこにもやはりジェスチャーが入りますから。
あ、なるほどね。
そういうファクターがありますね、うん、ラジオはそれもないと、
うん、
もう本当に言葉だけ、うん、ひらがなっていうか音だけの言葉でやるので、なるほど、随分自分で変わりました、
うん、ああそうですか、はいはい、そう、しかもね、時間的に区切られてるという ね、
はい、
自由に長く伸ばしたり縮めたりではないっていう、一種の定型、定時間ですね、
ですね、
でおやりになってるわけですけどね、はい、今後さらに磨きをかけて何か新しい構想とかありますか、
はい、やはり若い人にエールを送るような詩を書きたいなと。 あまり社会に愚痴を言ったりですね、批評したりとか言うんじゃなくて、もっと前向きな明るい詩を流していきたいなと考えてます、
うん、なるほど、ラジオカフェっていうこういう市民のための市民によるみたいなこうラジオ局に対して何か一言いただければと思いますが、
はい、こういったことをやろうと思っても普通できないですよね。
そうですね、ちょっと難しいですね、
それがたまたま京都であった、うん、ラジオカフェがあったというのは私にとって大変幸運だったなと思ってますので、大切にしていきたいと思ってます。
そうですか、
はい、
またいい詩をたくさん書いていただいて、それからお知り合いの詩人の方が、ね、はい、このラジオ局からまた別な形で詩を朗読されるような番組が生まれるといいなと僕は思いますけど。
そうですね、はい、
今日は65回番組審議会の取り上げました安田義明のラジオポエムをこの番組で、取り上げて皆さんにご説明をいたしました。案内役は住井隆夫でした。
ありがとうございました。